あれ、どうしたんだろう。朝だってのに賑やかだな。まあいいけど。
病院は早朝にもかかわらず、なぜかすでにざわついていた。だから僕は堂々と玄関から入り、ちょっとジュースを買いに行ってただけですよ、すぐ帰ってきましたよという顔をしつつ病室に向かった。僕は病室の前で立ち止まる。隣の多田さんの病室のドアが開きっぱなしになっていたからだ。ベッドは空っぽだ。マットレスが上げられていた。むき出しになったベッドの白いフレームはまるで巨大な動物の骨格標本みたいだった。空っぽのベッドの意味は二つしかありえなかった。
ああ、不良少年、あんた昨日も抜け出してただろう。
あ、秋子さん、多田さんどうしたんですか。
急変したんだ、昨日の夜午前3時に亡くなったよ。
亡くなった、死んだ、あの多田さんが午前3時に。
ああ、だからあんたが抜け出してるのに気づいたってわけ。ほどほどにしときなよ。私だってごまかすの大変なんだからさ。もう少しで不調に見つかるところだったし。分かった、不良少年。
はい。多田さんが死んだ。嘘だろ。
僕は自分の部屋に入るとぼんやりベッドの前で立ち尽くした。頭の芯の方が麻痺したような感じになっていて、目に入ってくるものをうまく捉えることができなかった。
ちょっといいかい。
あ、秋子さん。あ、はい、今開けます。
よいしょ。
どうしたんですか、あきこさん。この大きな段ボール箱は。
多田さんからの預かりもんでさ。まったくあのエロじじい、最後まで面倒かけるんだよ。困ったもんだよね。
え、
おい。
うわ、雑誌ってまさか。
そのまさか、裸裸のオンパレード。このエロ本をあんたにあげてくれって多田さんが。
俺に？
そう、多田さんの遺言ってわけ。信じられる？あのじじい、死ぬ直前に意識を取り戻したんだけどさ、何か言いたいことあるかって聞いたら、このエロ本をあんたにあげてくれだって。もう死ぬって自分でも分かってたはずだよ。それなのに他のこと一切触れないでそんなこと言いやがったんだ。バカだよ男って。ほんとバカだよ、底抜けのバカ。というわけだから、ありがたくもらっておきな。んで、まだたくさんあるから、雄一も手伝いな、早く。
それから僕と秋子さんは、多田さんと僕の病室を何度も何度も往復してエロ本を運んだ。全くとんでもない量だった。百冊どころではない、その十数倍は軽くあるだろう。30分後、僕の病室にはエロ本の山が、まさしく山そのものが出来上がっていた。壮観だった。実に見事だった。病室を出ていくとき、あきこさんはエロ本の山に見事なヤンキーキックを食らわしていった。